ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日はどんな質問が届いてますか？
はい、本田さん、こんばんは。人生の悩みの9割は人間関係と聞いたことがありますが、そのうち親子関係の割合はどれくらいでしょうか？私の両親は私が幼い頃から仲が悪く、私は喧嘩ばかりしているのを見てきました。両親からは早く結婚して子供を見せてと言われますが、私は結婚に希望が持てません。そんな私はもう33歳ですが、未だに両親と同居しています。家を出たいと思っていますが、金銭的にも厳しいので、彼ができたら出て行こうと考えています。早く彼を作って子供の顔でも見せてあげるのが親孝行だと思うのですが、やはり希望が見えません。私の悩みの9割はずっと親子関係だった気がします。何かヒントがあったら教えてください。という質問です。
はい、ありがとうございます。そうですね、親子関係。深いんですよね、これまたね。私自身も非常に親子関係に、関して思うこととかすごくいっぱいあるんですけども、まず最初のご質問で、人生の悩みの9割は人間関係って、まあ、言われてますよね、
はい。
親子関係の割合はですね、わかりません。ごめんなさい。ただ結構半数以上は占めるんじゃないかなって、もっとあるかもしれないですね。まあ、これは私自身の、いろんなクラントさんだったり、いろんな方のお話を聞いていて、まあ、非常に多いなっていう印象はやはりあります。ですので、かなりあるとは思いますが、ちょっとそのうちのどれくらいかっていうのはわからないんですけれども、そうですね、まあ、いくつか、まあ、これからの時代の、まあ、親子関係のあり方みたいなふうに、まあ、私の方で、一つ、二つ、三つかもしれないけど、ちょっと思うままに喋りたいんですが、定義をね、していこうと思うんですけど、あくまでも、まあ、私の主観もかなり入ってますので、参考程度に、していただければと思います。そして何か拾えるところ、そのヒントになるところがあると、私も幸いです。
はい、
でですね、そうですね、と言いながらも、親子関係のあり方って言ってますけど、よくね、まあ、あり方、なんかよく、なんだろうな、やり方よりあり方とか、なんかいろんなこと言われてますよね。私もよくあり方だっていうふうには言ってるんですけども、そもそも、まあ、あり方に正解はないんですよね。その人それぞれのあり方があっていいと思っていて、それは、例えばなんか、影響力のある人だったり、成功者が、こういうあり方で生きるべきだみたいな風なことを、例えば何か本とか、何かの発信で言われていても、そ
それが正解ではないですよね。その人その人のあり方ってあると私は実は思っていて、私も、やり方よりあり方だっていうふうにはよく発信してるんですけども、あり方っていうのは自分で見つけるものですよね。人が言って、誰か偉い人が言ってるから、そのあり方が自分のあり方だっていうわけではないですよね。なので、そのためにはね、間違うことですよね。やっぱり、間違っていろんな自分のあり方を試して、そうすることで自分のあり方って見えてくると思うんですよね。一つ例を取ると、まあ私思いっきり間違いだらけのあり方を知ってきたんですけども、で、今は今の私なりのあり方、自分の美学みたいなのを持っていて、今後またね、変わるかもしれないんですけど、まあ私が一番間違えたのは、まあよく言ってますけど、清く正しく美しくというあり方を私は自分で、そうありたいともなぜか思ったし、そうあろうと決めたんですけど、まあそれがそもそもね、自分の苦しみの始まりだったんですけど、まあでも間違いを犯して私は良かったと実は思っていて、苦しみの始まりだったんですけど、前回かな、ポッドキャストでも言ったように、苦しむことで自分の大切なことが分かる。それを教えてもらえたので、実はすごい良かったなっていうふうに思っていて、最初から話がめっちゃ脱線してますけども、親孝行も、ちょっと前に私、結構自分のブログで書いたんですけど、何がその親孝行かっていうのも、まあ、正解がないですよね。だから難しいですよね。だから例えば親を安心させること。
はい、
例えばなんか親に、なんか真心を持って尽くすこととか、
はい、
まあ例えばお金の援助だったり、それこそこの今のご質問者の方のように、子供の顔を見せるのが親孝行だと、それが正解だと思われている方もいらっしゃいますよね。それがどうこうではなく。
はい、
なので、それが何が正解、何が間違いっていうのはないと思うんですけれども、私自身は、もう自分が楽しむこと、自分が自分の人生を楽しむのを見せることだというふうに、思っているんですね。
はい、
で、まあ、それを、私独自の視点ですけど、おすすめもしています。
はい、
それをね、親の、価値観ですよね。早く子供を見せてほしいっていうのは、親の希望ですよね、
はい。
自分が見せたい、早く子供を産んで親に見せたいなと思うんであれば、自分の基準ですよね。価値基準ですけど、親がそれを求めてるから、っていうふうに親に合わせるのは、私は違うんじゃない。違うというか、もちろん間違いはないですけれども、それは苦しみの原因だったりするんじゃないかな、というふうに思うんですね。
はい、
そうして人生を、せっかく貴重な、時間は貴重ですから、自分の人生ですから、自分の人生をね、無駄にする、その満足するために、例えば親の希望に沿うために、親の言われるがままの人生を歩むというのは、非常にもったいないですよね。一度きりの人生を。
はい。
それでまた、親孝行、そうですね。あとそのご両親の、不仲ということも、いろいろこう、喧嘩が絶えないとか、まあ、世の中にはね、いろんな、親とはいえね、人間ですからね、いらっしゃいますけれども、一つ、そうですね、ご提案するのは、
はい、
これ、そうですね、ちょっと前にもブログで書いたんですけど、親を見捨てることですよね。ね、そう、ナッチも結構その発信をした時になんかすごいこう共感してくだ、ね、もらったんですけども、多分結構ひどいですよね。親を見捨てようって言ってるって。そうなんですけど、私はまあ親を見捨てようっていうふうに思っていて、私自身も親を見捨ててます。でね、それはこうあるべきとか、親を幸せにしなくちゃいけないとか、前提に自分の両親は不幸であるっていう前提が入っているので、親が苦しんでるので、自分は幸せになっちゃいけないとか、 っていうふうに思っている可能性が非常に、その、こうあるべきだっていうね、そういう呪いのような、すごい思い込みが、もうガチガチに固まってる状態ですね。そこから抜けることが、まず大事なんですね。で、そのためには、親を見捨てるっていうことを一回決めてみてもらえたらいいんじゃないかなって私は思うんです。
うん、
で、その時に、抜ける時にどうしてもあの罪悪感が出てくるんですけども、その、まあ、だからなぜ出てくるかって言ったら、先ほど言ったように前提が、親は、まあ、不幸だという前提になっているので、
うん、
自分が助けなきゃ、何かしなきゃ、喜ばせなきゃいけない、悲しませちゃいけない。
うん、
なので、今、そうですね、この方も、そういうふうに書いてらっしゃいますけど、まあ、親御さんに子供の顔を見せるのが親孝行かなって思ってるっていうのは、多分どっかで助けたいとか、喜ばせたいっていうのが、あるので、そういう優しい、気持ちを持たれているんですが、そこから抜けないと、本当の意味では、なんか親孝行にならないんじゃないかというふうに私は捉えています。親とはいえ、親の人生はもう親のもので、自分の人生は自分のもので、
はい、
で、自分、親を幸せにするのも親自身、その人しかできないんですよね。
うん、
自分も幸せにするのも自分しかできない。そして、親の感情を引き受ける必要もないですよね。
うん、
なので、もしかするとどこかで、どちらかの親の感情を引き受けちゃってる可能性があるので、そういう時は、その親がもうどうあってもいい、
うん、
親がもうどうあってもそれでいいやっていうふうに、やっぱり一回決めてみてもらえると、だいぶ違うと思うんですよ。それってどういう意味かというと、どうあってもいいって、なんか開き直ってるように聞こえるかもしれないんですけど、うん、私の中では全面的に尊重するという意味、
はい、
それがたとえ、
うん、
その自分からね、ご自身から見て、すごい不幸そうに見えたとしても、なんか、まあ、何が一般的かわかりませんけど、ありえないことであっても、その、ご両親が選択してることなんですよね、そのずっと喧嘩をしてるっていう。で、ご両親がお互いを、まあ、パートナーに選んでるのも、ご両親の選択ですよね。それをそのままも丸ごと尊重する。それが絶対的な需要であり、私は愛って言うと俗臭いですけど、
うん、
だというふうに思っているんですね。で、そうやってもうなんか丸ごとどうであっても、その、親がどうであってもいいっていうふうに丸ごと尊重したときに、自分の人生も、
うん、
そういうふうに捉えられるようになるんですよね。
はい、
で、たとえまあ親御さんが何か言ってこられても、
うん
自分だけは尊重できるようになります。
はい、
尊重するんです。もうそこを決めるんです。
うん、
で、結局、一番大事なのは、何が正解はありませんけど、ご自身の本音に従って生きることですよね。
うん、
で、そうした場合に、例えばじゃあ今までと違うことを本音に従っていくということは、今までと違う行動を取ることになりますよね。
うん
はい、すると、一つ気をつけていただきたいのが、そうですね。もしかするとなんですけど、なんかね、こう、ご両親が悲しんだりとか、なんか親子、ものとかね、なんか言ったりとかする可能性があるんですね。それはね、こう、なぜかというと、今までね、そうやって自分の感情とかをね、引き受けてくれてた人が、失ってしまうことになりますから、自分の嫌な部分と向き合わなくちゃいけなくなるんですよね。はい、なので、うん。そうしたときに、まず自分を責めないことと、
うん、
そうですね。そこに引っ張られる必要はないです。それを見て動揺することもないですし、
うん、
大丈夫です。そうしたら、そういうときはどうすればいいかというと、もう好きなだけ、そうしてもらったらいいんですよ。
うん、
悲しむんだったら悲しんでもらえばいいし、
うん、
親不孝だと思うんだったら思ってもらうんです。
はい、
それはね、あなたのが悪いんじゃないですし、
うん、
あなたが例えば、親から、自立することで、
うん、
ご両親が悲しむのだとするならば、
うん、
ご両親自身の理由で悲しいんですよ。
うん、
あなたが悪いんじゃないんですよね。
はい、
なので、そこは、もう、そのまま、 そうしてもらってください。
うん、
結局、感情っていうのは、どんな感情もね、あまあ、うん、一般的にポジティブな感情、ネガティブな感情って言われてますけど、例えば嬉しいとか、悲しいとか、うん、怒りとか、どんな感情も、私たち感じていいんですよね。
うん、
ってことはですよ、お互い、ご両親でさえ、ご両親も感じていいんですよ。
うん、
なので、お互いどんな感情を感じても OK だということなんですね。で、そういう時こそ、まあもちろんあなたの意思が、まあ、試されると思うので、まあそんな固く考えなくても大丈夫なので、
はい、
本音に従う、
うん、
っていうのが、私はすごくおすすめだと思います。あとね、もう一つ、うん、これもまたね、反感を買うのを覚悟で言いますと、うん、親孝行って、どんな生き方っていうふうに私がちょっと問題定義をね、以前にしたときに、結構大半の方が、親よりも、1秒でも長生きすることだっていうふうにね、ご意見をね、すごい随分メッセージとかいただいたんです。
うん、
それをね、どうこう言うわけではないんです。本当に、うん、それぞれの価値観がありますから、ただ私は、うん、それは非常に、うん、残酷だなって正直思いました。
うん、
すごく言葉は綺麗ですよね。親よりも、うん、長生きすることが親孝行だっていうのは、そうですね、とても綺麗な美しい、なんか、すごく納得しやすい、いろんな人が言ってることだと思うんですけど、
うん、
じゃあね、うん。好きで亡くなった方、好きで先に死んじゃったわけじゃないくて、親よりも先に死んじゃった方っていっぱいいらっしゃいますよね。はじゃあ親不幸なのか。
うん、
ってとこになっちゃいますよね。まあ、私もね、初めて、そのフレーズを何かの本かわかりませんけど、忘れちゃいましたけど、読んだときに、親よりも一秒でも長く生きることが、親孝行なんだ、
うん。
そうだよな、なんか美しいなって思ったんですけど、
うん、
ちょっと違うなって私は思いました。
うん、
ちょっとね、うん、それはなんかちょっとこう、うん、親のなんだろうな、面倒を見るべきだみたいな、
うん、
一種の洗脳のような、
うん、
価値をなんかあえてこう植え付けられてる感が私はしたんですね。
うん、
なぜかというと、先ほども言いましたように。親よりも先に亡くなる方っていっぱいいらっしゃいますよね。
うん、
その方がじゃあ親不幸だっていうとそうではないですよね。っていうふうに、まあ私は、ごめんなさい、思ったんですね、
うん。
で、まあそれが悪いわけではないんですけども、うん。なので自分の人生を楽しむことだと私は思うんですね。そして、まあいっぱい実は気になるフレーズがそのご質問であったんですが、
はい、
彼ができたら、
うん、はい、
で、どうのって書いてましたよね。
はい、
その前にね、うん、彼ができたらと思って出ないでいると、
うん、
ずっとできない可能性があるので、こうだったら出ようじゃなくて先に出ちゃう、
はい。
出ちゃうと、もちろん金銭的な問題あると思うんですよ。そうすると、でも、例えばじゃあ一人暮らしを始めるとなると、
うん、
まあ、家賃、生活費全部自分ですよね、
うん。
もちろん女性ですから、おしゃれもしたいですよね。お金かかりますよね。の時に、その状況に行ったら、まあ、頑張らざるを得ないというか、なんとかなるんですよ、本当に。なので、そうすることで、例えばね、今、まあ、どんなご職業かわかりませんけれども、例えば、一つ副業を増やす。例えば何か、うん、土日かわかりませんけど、バイトをする。そこで出会いがある可能性だってあるじゃないですか。何か、その、うん、パターンを崩す。
はい、
そして、そうですね。まあ、ずっとね、悩まされてきたって気持ち非常にわかるんですね。私も個人的にもいっぱい思うことが実はあるんですけど、うん、まあ今私の話をしてもあれなので、あれなんですけども、うん。もう丸ごと OK にしちゃうことですよね。そしてもう自分、もう親を本当に見捨ててください。見捨ててみてください。
うん、
別にそれでね、ご両親が死ぬわけじゃないので、一回ね、こう、決意するっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、
で、最後に、 まあでもどうしても被害者意識になるのはね、いろんな事情があると思うんですけども、私が個人的に思うのは、そうなんです。親であろうと、完全な人間はいないわけで、もちろん理想的な人間でもないわけで、親であっても私たちと同じ未熟な人間なんですよね。
うん、
なので、私の親も、私も随分、親を憎んだ時期ありましたけども、ひどかったですけども、うん、親でさえもやっぱり精神的に幼かったり、人間なんですよね、うん。で、やっぱりそういう親でも若い時に、寂しい思いをしながら子育てをしたかもしれないし、自暴自棄になって子供を振り回したかもしれないし、自分のね、弱さと向き合えずに、怒りでね、あなたのことを支配したことだって、あると思うんですよね。だけど、うん。私たちが、こう、一人一人、未熟な人間だっていうことをね、親でも同じく、
うん、
うん、同じ人間、未熟な人間だっていうことが、ちょっとこう、頭のね、片隅にあると、また何か違うんじゃないかなと思うんですね。
うん、
全然怒りはね、感じてないかもしれないですけれども、もしかすると、ね、深いところに怒りはある可能性はあるんですけど、
うん、
別に許さなくてもいいですし、許したくないんだったら許さなくてもいいですし、とにかくもう見捨てて、
うん、
自分の生きたいように生きる、
はい。
そして楽しむことですね、
うん。
それが一番の私は親孝行だと思います。うん、
はい、
そして親の面倒を見るものだっていうのも、すごいそういう強制みたいな、なんかよくわからない連鎖も私は必要ないと思ってますし、できることをしたければすればいい。もう本当にそれに限ると思うんですね。何か拾っていただけるところがありましたかね。ごっちゃごちゃとね、ちょっとね、今日はそうですね、ポイントとしてちょっとまとめなずになんか思いのまま喋ったんですけれども、親孝行ってそうですね、もうあり方も親孝行もそうですけど、正解はないので、自分ので見つける、
うん、
まあそのためにはもうどんどん間違っていくことですよね、
うん。
そして無駄に苦しまなくていいです。世間の価値観を信じて、はい、
うん、
こうじゃないとダメなんじゃないかっていうのは全くありませんし、
はい、
一度見捨てるのも、おすすめですので、
うん、
何か拾えるとかがあったら幸いです。
はい、
以上です。
はい。この番組ではご意見ご感想お待ちしております。本田優子のホームページ、youkohonda.com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。